どうも、黒キャスト黒でございます。なんて言いますかね、まあ、消防に所属しているっていうことはね、毎度毎度ここで喋らさせてもらってて、まあ、その消防団ってやつがね、まあなんていうか非常に人間関係が主なメインかな。やっぱなんだかんだ言ってもそういったところでね、結構負担がかかってて、辛いなっていうのはあるんですけども、まあなんつうかね、消防イコールなんとなくのんべえが多いみたいな、なんか一般世間一般的になんかそういう印象が強いもんだから、ほら最近の若い人っていうのはあんまりそういう上下関係があるところでの飲みってやつが付き合いたくねえみたいなさ、ところあったりするじゃないですか。なんか主な理由のね、なんかそういった若い団員が入ってこないっていうようなね、理由っていうのはそこにあるような気がしてさ、まあそれこそね、まあ今日本全国あちこちでね、まあこれ消防団なかなか新しい若い団員が入ってきてくれないっていうことで、こうメディア的にね一生懸命若い子を引き入れようとしているような、なんかそういう雰囲気もちょっと感じたりもしてね、こう消防団をテーマにした、まあ、映画だったりとか、あるいはテレビドラマとかね、なんか映画の方はあれはあんまり劇場公開はされてないのかな、まあ、結構あちこちの町の公民館で公開されてますんで、ご近所の皆さん見に来てくださいみたいな風な感じのね、比較的小規模なね感じの映画があったの、まあ私見てないんでね分かんないですけど、でもなんかテレビドラマの方は結構本格的にやってたみたいですよね。エグザイル人気の、歌のダンサーのあのグループですよな、のなんだかリーダー格になるんですかね、アキラさんが主人公でやっているテレビドラマ、なんかつい最近やってたらしいんですよね。私見てないんで分かんないんですけども、ヒートっていうタイトルで、なんかこう都会のビジネスマン、エリートビジネスマンがひょんなことから、ね、とある田舎の消防団に所属することになって、そこでいろんなね、なんかこうギャップにこう苛まされながらも、なんか本当の消防団とは何か、本当の中町とのつながりとは何かっていうものを新たにその主人公が経験していくっていうようなお話、まあ、実際どんなもんなのか知らないんですけど、とりあえずそれを見ていたね、あのうちの消防団仲間の方々からのご感想を聞きますと、まあこんなのあるわけねっつうかね、そんなんなっていうかおべんちゃらっつうかね、実際の消防団っていうのはもうちょっと汗くせえもんだよ、なんかこんなキラキラとしたようなね、なんかしかも女性消防団員が結構多かったんですよね。田舎の消防団で女性がそんなにたくさんいるかみたいななんかメディアを通してなんかこう日本政府っていうかその消防のね、なんかの組織がそうやって消防団を、若い消防団なんとか引き入れようっていうふうにこう画策しているのがうっすら影の後ろの方で見えるんですけども、大して効果なさそうだなっていうかね、まあ、一方であの3月11日、ね、東日本大震災あれから5年が経ちましたみたいな感じでこうドキュメンタリー番組みたいなものをまたテレビで、結構あれこれ放映されてたのを先日私も、まあ、拝見、そちらの方はね見たりはしたんですけども、まあ、確かにねそこで映し出された映像っていうのはもうショッキングなものが結構多かったりしてさ、でそういったもう多大なる悲惨な中でその現場にいた消防団の方々っていうのは一体どんな困難に立ち向かっていったのか的なことをねこうドラマチックに見せてくれてたっていうようなとこはあったんですけど、でも正直言うとあれを見て俺もこんな風に消防団に入りたいって 思う若者いねえだろうっていうようなねってな感じもあるからね。とにかくね、やっぱ一番の足かせはね、その訓練の後とかね、なんだかんだでの中飲みの付き合いってやつがね、一番のネックのような気がするんだよね。なんでそうやって言いたいのかっていうと、私自身が苦手だからですよ、飲みの席がなんかめんどくさいんだよね。もうそういうのって仕事の付き合いでの飲みでもう十分ですよ。もう消防でボランティアでしょ、ボランティアではね、さ、そういった飲みの付き合いとかってしかも頻繁にねっていうのあるからね、というようなね愚痴をね、まあ、ずいぶん前にツイッターの方でね、ぼやかさせてもらってたらさ、そしたら、まあ、とある方から反応いただいてね、でその方っていうのは女性の方なんですけども、確か横浜の方だったかな、そこのとある消防団に所属している方でね、なんと女性がてらで消防団やってる、しかもそこの消防団っていうのは女性率が結構多いらしくてさ、へー、そんな消防団があるんだ、なんか珍しいなっていうふうに思ってたら、やっぱりそこはね、やっぱその女性に気を使ってっていうか、まあなんていうかこう、そこの町のね、方針がそういうふうになってるのかよくわからないんですけども、とにかく訓練が終わったらもうそれの後になんか飲みの乾杯とかわざわざせずにも、はいはいお疲れさんって即解散みたいな感じのね、っていうのをこう徹底させてるみたいでね、なんかそういうなんか飲みの付き合いをこう強要しないっていうところで、女性にとってもそれが非常に入りやすい、なんかこう敷居を下げるようなね感じの効果があるっていうことですね。はあ、そういうもんなんだなーなっていうふうにね、あ、そういうところがあるなっていうのは羨ましいなーって、うちの町でもそんな風になってくれないかなと思うんですけどね、うちみたいな固い中でね、まずね、私がどんだけね逆立ちしてね、町中をね逆立ちで歩き回ったところでも全くそんなことは絶対変わらないっていうぐらい、まず私の力では不可能だっていうふうに本当に思いますんで、ってね。でもまあなんかそもそもなんでなんか消防イコールなんか飲みなのか、これ私ね最近、まあ、ちょっとね落語にハマっておりましてね、まあとある某アニメですね、昭和元禄落語心中、それがきっかけでね、まあ、落語がね面白いなって思い始めてね、いろんな落語をね YouTube とかでこう見たりしてたんですけどね、その中のね、まあ、古典落語の中の一つで二番煎じなるこうお話がありまして、ここにねなんで消防イコール飲みなのかっていうそのなんかヒントがね隠されていたんだなっていうのがこう聞いててね、パッと思いつきまして、ああなるほどねってこうちょっと合点がいったっていうお話がありまして、まあそもそもこの二番煎じというのがまあどのようなお話でありますかというと、まあ時は江戸時代ですよ。江戸時代もね、まあ、火消しの男たちっていうのはありますわな。それこそ、まあ、江戸の町どんどんどんどんこう広がっていくものの、まあ、建てられている建物は当然木造ですわな。でもって、まあ、とりあえず夜は暗いもんですから、明かりは当然ろうそくの火、暖を取るんだったらいろり、まあ、とにかく火がいや普段の生活で欠かせないっていうのはもうそれは昔からあるもんでございまして、それがね、まあ、江戸みたいなね大きな町になってくると、まあ、こう家がひしめき合う、もう長屋っていうやつありますよね、まあ、そういう形でのこう家がこうずらーって並ぶもんだから、どっかでちょっとでも火が立ったりしてすぐに駆けつけないとあっという間に火が燃え広がってしまって、ね、江戸の大火なんていうことが起きてしまうと。だからこそこう江戸幕府っていうのはそれをなんとか防ごうということで、いろは48組というそういう、まあ、消防組織というものをこう設立したと、まあ、このいろは消防組織というのは いわゆる、まあ、これも、まあ、公認のね、まあ、お役の、 まあ、お侍の、ね、お役人様が、まあ、こうやってやってるわけですけども、まあね、そのお役人のお侍さんだけでね、組織したって、そんなね、江戸のただ広いね、江戸の町をね全部カバーできるわけがないと。でそこで、そのなんかいろは48組のその下になんてこのこの、番小屋みたいなね、いわゆる、まあ、今でいうとこの、まあ、我々が所属している消防団みたいなね、そういろは48組というのが今現在でいうとこ の, その消防署、ね、公僕である消防署にあたるものと、まあ、イメージしてもらって、でその下についている、まあ、番小屋っていうのが、まあ、我々のような消防団みたいなふうに、まあ、考えてもらえばいいと思うんですけどもね。でここの番小屋という、ね、メンバーというのが、まあ、どういうふうにこう構成されているかというと、やっぱりその場所でその町内で商いをしている、それは商売をやっている旦那衆によって構成されているというものがほとんどでございまして、まあそれはね、その場所で商いをしていて、そこでね火事なんかを起きてしまった日には自分の商売がね、もうそのたびにね自分の家が焼けちゃったりしたら、もう商売が成り立たなくなっちゃいますからね、なんとか自分の商売を守るため、自分が雇っている、この子役人たちをの生活を守るために、まあその商いたちを旦那衆がね、まあ、自らこう出張って、特にこう寒い冬のね、夜なんかに火の用心カンカンって言いながらぐるぐるぐるぐるこう回るわけなんですよ、まあですけどもね、やっぱ寒いともなればさ、こう耳が縮むわけですよね。そうするとさ、まあ、こう旦那衆の中では、まあ、結構ズルをしたりするやつがこう出てきたりするわけですよ。火の用心カンカンってね、ちゃんとね、あの、木槌を打たなきゃいけないのにさ、それをさ、こう着物の中から手を出したくないもんだから、こう着物の中でここここってやってみたりとかね、なんだかんだかごまかしながら、見回りをして、で一方の番小屋で、交代をこう待っている、連中が、まあね、外は寒いから、ちょっとお役人に隠れてお酒なんかちびちびと飲んじまいやしょうみたいな感じのね、まあ、本来ならね、そうやってあの見張りでのね、見回りをしている間っていうのは、こうお酒っていうのはご法度であると、お酒なんか飲むなんていうのはとんでもないなんていうふうに言われているわけなんですけども、でもね、それでもやっぱ男衆が集まってさ、それでこう寒いところでいろいろに当たっていれば、それはね酒の一つも飲みたくなるみたいな感じでね、こっそりとお役人に隠れてちびちびとお酒を飲み出すと。でお酒を飲み出せばね、あ当然なんかつまみ魚なんかもいるわねなんて言ったらね、誰かがね こっそりとねイノシシの肉なんか持ってきたりして、それでイノシシ鍋をこうつつきながらなんか酒をちょびちょびと飲もうとしてたら、そしたら、ちゃんとねそこの番小屋、各番小屋がねきちんと仕事をしているかどうかっていう風にね、こう見舞いをしているそのね、いろは48組に所属しているようなね、まあ、お役人のお侍さんがねバッて来るわけですよ。そうするとそのねこう者たちが、あやばいやばいと、役人にこうバレてしまってまずいということで、いかにそこでどうやってそのお役人たちをね、こうお役人たち、そのお役人をこう騙すかっつうか、なんつうかね、ごまかすかっていうところが、まあ聞きどころの落語でございまして、まあ私この落語聞いてて、あーわかるわ、ほんと今の消防団あるあるあるわここで、そんな落語聞きながら本当にね思っちゃったんですけども、まあ何にしてもですよ、こういったところのね、なんかこう男衆が集まれば、それはね酒でも飲んでねえとやってらんねえみたいなね、しかもね寒い時のね夜にこう男衆が集まって、そのね街を見回りゃね酒の一つも飲まないでやってられねえっていうような、そういう風習っていうのが、なんていうか昔の江戸時代の頃からね、こうお役に隠れてこそこそ飲んでたのが、まあいつの頃からか、まあ消防ができて時でもね、まあ消防で人を集めるには、まあそれね酒盛りの一つでもしねえと人が来ねえだろうっていうような感じの流れが あっての、今現在でも消防イコールのんべえの集まりみたいなね、なんかそんなようなこう歴史の流れの中にあるんじゃねえかななんていうふうに思ったわけなんですよ。でもね、そのまあ落語の中でもね、その町の旦那衆が言うのはね、まあこんな寒い時の中で酒ぐらいしか楽しみがないでございやすかねなんていうセリフがあったりして、まあ要するにですよ、昔なんていうのはそんなエンターテイメントだなんていうのはねなかったわけなんですよね、男のね楽しみって言ったらね、まあ酒かタバコぐらいのもんだったと。でもこれがね平成の今の世になればね、 ちょっとスマホであればね、いつでもゲームができたりするとかね、こうやってね、いつでもどこでもポッドキャストが撮れたりする。他にもね、なんか自分で絵を描いてね、それをなんかこう SNS にアップロードして、まあ、あるいはね写真、インスタグラムやなんやらかんやけど、まあ、とにかくありとあらゆるそういうエンターテインメント、まあ、なんかどこでも YouTube が見れたりするよね。ね、それだけのね楽しみっていうのが世の中にあふれかえていたらね、むしろ酒なんていうのは邪魔と考える若者が増えても、これは生かし方ねえようなこととも思ったりもしまして、だからこそね、そういうね、なんか自分のね、なんか貴重ななんか楽しい時間をね、取りたいのに、それをね消防なんかに削られるなんていうのはたまったもんじゃねえって考える若者がほとんどなんだろうなって思えば、そりゃ集まらねえわなってね、ぶっちゃけて思ったりするんですよね。だから、今ねうちの消防団でもね、なんとかして若いやつを集めたいと思うんですけどね、ですけど集まらない、集まるわけがない、そんなね昔のそのね、なんか2番煎じのね、なんか落語の世界みたいなね、酒だけが楽しみなんていうことはねまずないわけですからね。でもね本当にね、若い子入れないと私もねやめようにもやめらんねえ。本当ね、今消防やめれたらね、やりたいことがねいっぱいあんねん。だけどねやれないな今ね。本当にね、消防をやめれたらやりたいなって思ってんのがね、あのヒゲフレディさんがやっているラジオクドス、あれに参加俺もしてーなーって思うんですけどね、ただでさえ今のね、この畜産業やっていながらね、しかも消防までやってるとね、ああいうインターネットラジオ放送俺もやってみてってね、まあそんなぼやきでございました。はい。はい、そろそろ仕事上がりますか。はい、また聞いてください。 Thank you for listening. This is Crocast.